TBS Podcast。さあということで金曜日になりました。山本さんよろしくお願いします。
田丸さんお願いします
ね。ということで、まあ、新型コロナウイルスね、感染者東京でのね、あれがまあ243ね、過去最多を更新ということなんでね、なかなか心配な今日この頃ねという感じではございますが、
そうですね、
この番組としてどうなる、毎日ねちょっとそのだからこうだからこうってなかなか言えないのがね、様子見ながらとしか言えないところがなかなかあれではありますが、ただまあ昨日からはね今週いっぱいずっと言ってますけど、はい、一旦戻ってしまうとなかなかね、正直そんなにリモート積極的に戻りたいって感じでもないかなというね。なってみた
い、
でもなってみたらなってみたらな、リモートモードならではののんびり感みたいのもまあなくはないんですけどね。
両方良さがありますか。
その時はその時で良さを見つけていくということにはなると思うんですが、うん、はいはいはい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうかと。山本さんはいかがお過ごしでしょうか。
もうとにかく暑くて、
暑いね、
もう暑いんですよ、うん、僕今日歌丸さんが映画表をなさるハチドリ見に行った時もとにかく、うん、映画館で、もう汗が止まらなくて、
あ。外から来て映画館の中入って席ついた時って一番世の中で汗かいてる瞬間ですよね。何ですかね、あれね。これ席に着くことで余計汗がなんか、なんつうの、落ち着いたからかなんか知んないけど。
そうですね、うん。
出ますよね。
本当に雫なんですよ。
うんうん、
雫がもう額からっていうレベルで、暑がりなんでもともと代謝も良くて。ちょっともうこれはということで、
これは
バッサリ髪を切って、
ああね、髪切られましたね。
それがきっかけなんです
か。かなり短くしたんですか。じゃあそれは
かなり
短く、あんまり印象がねそこまでは極端に変わってるわけじゃないけども、
髪も横のサイドもちょっと刈り込んだりとかして、
あ、いいじゃないですか、さっぱりね。
まあただ横の髪は本当にいくんですよ。
なんかちょっとそのなんつうの、ちょっとおかっ、
そうなんです。
パ的な感じに見えますよね。
被り物っていうか、若干ヘルメットみたいな。う
ん
う
ん、その2ブロックなんでしょうけどね。
横の髪がとにかく傘のような感じ、うん、イメージとしては。
なんですかね、そういう髪型なんですか。
聞いたところ、うん、毛の質はストレートなんだけれども、生え癖、
うんうん、
生え方が、髪の毛の生える方向がそうさせてると。
うんうん、
これがとにかく格好が悪くて、
まあそのまあまあ別にその素敵ですよ、素敵ですけども、本人はねやっぱ気になるありますよね。
ずっと横押さえながらなんか切ってからは、
うん、もっと切っちゃえば、でもまあ朝の番組やってたしから、そんなあれか、大胆にやっちゃうわけにもいかないか。これは
今日ワックスつけてないんですけども、うんうんうん、ニュースでワンショットなので、
ええ、
絶対にこれが気になるだろうと、見てる人は、
うんうんうんうん、あれ、まあ見てる人はまあでも、もっとなでつけてたりしてるんでしょ。だってその普段は
ワックスとかスプレーつけるんですけど、
う
ん、
それでも出ちゃう。
経験上、うん、もうつけた時だけこの子たち、この髪の毛たち、
うんうん、もうちょっとしばらくしていると
で、これで汗かくとウェットになってくるんで、そうするともうワックスとかスプレーの効果消えるんですよ。ふわーって浮いてくるんですよ。
ビチャッとした感じのみが残り、
結局ニュース読む段階ではもう浮いてるんですよ。
山本さんそんなこと言うと俺たち朝の早時そこばっかり注目して見るようになりますけど、
だから良くないんですよね、視聴者の方にこれ良くないなって、
うんうん、良くなくはない、別にそこまでは気にならないけど、
なんか気になる情報というか気になる点与えるとニュースがスッと入っていかないんじゃないかな。
じゃあその横のなんかやりようあるでしょ。多分その上の横のサイドがまだ長すぎんじゃないの。もうちょっとそっちをこうなんかするとか。
今できることは常にもう切った後はもう日々こうやって横の髪の毛を手で押さえてこうやって、
なんかが間違ってる。なんか根本
でやってるんです。
あの
ずっと癖を。
お母さんに切ってもらった髪型が気に入らなくてずっと難かってる中学生みたいな、そんな感じですよ。
わかります。その通り。生え癖変わらないかなって、こうやってずっとこうやってこすってるんです。
それまずい。や
ずっとこすってるんですよ。
あまり30代のなんか社会人ね、人目に
こすったから今毛が一本抜けたんですよ。
やめた方がいいと思う。いろいろ動きとしても何としてもなんかね、
あ、そうです
か。ね、まあ髪大変ですね、髪型の人ね、皆さんね。髪型っていうかそのね、私はまあ自分僕もこれ髪型だと思ってますけど、コントロールしてますから、私はね。
あ、コントロール、
コントロールです。
セルフで、
セルフで。
いいですね、
跳ねるなんてことはない。ただまあその私の場合は気になるのは、だからそのやっぱ剃り残しですね、やっぱりね。剃り残しで、剃り残しつってもその青々と残ってるとかそういうことではなく、生き残った毛穴の しかもそのなんていうか、剃り残しやすい部分があって、その頭のとかこの顔の中に
丸刈りとかスキンヘッドの中では
中で、それを忘れやすいというか、でそこで生き残った毛穴の数本が、要するにその、カミソリ的なものをもうすり抜けるというか、あんまり伸びるとこう引っかかんなくなってきたりして、その1本とか2本だけ細いのが生き残って、力ずそこだけもう不毛のね、不毛の大地にそれだけピューってこうで、あるとで伸びたところで人、やっぱ人が気づいて、あれ1個長いのあるよみたいな、そういうことになりがちなんです。
生き残り出るんだ。
生き残り、そう。
歯をすり抜けるんだ。
すり抜けるっていうか、そう。ただでさえまあ忘れやすい位置が。でまあそ、もう僕も長年やってきて、で、いろんなそのメイクさんとかから指摘を受けて、はい、もうそこも含めてカバーは知るようにはしてますけど、それでもやっぱりね、力強く生き残ってくるやつってのはいてるもんでね、特に、あのね、頭じゃないとことか、もはや耳のね、だから不思議だね、毛穴ってね、耳のこの耳タブの上のこの部分から俺ね、実はね、2、3個ぐらい毛穴が生きてるのがあって、どうやら。
耳の上の部分の、しっかりした毛が生えてる。
そうそう、そこに割と、完全に放っておくと、もう、黒い、割と見える毛がピュンってこうなってきちゃうから。
毛じゃないやつ。
そう。だから、まあ、鼻毛を切るような、こう、短い毛カットトリマーで、それをやったりとか、あるいは、ある程度伸ばしたところで、メイクさんなり奥さんなりに、ベッてこうやってもらうと。っていうので、まあ、今もその、美で、要するに、巣ごもり期間中に伸ばし放題だったんで、はい、もう、それでも、一網打尽だと思いまして、泳がして、まずは。
ああ、
まずは、毛穴の野郎、泳がしまして。
で、頭角を表せて。
そう。
で、そっから
調子に乗って、調子に乗って、おー、なんだ。
わかる。
なんだって感じ。なんだってこう、伸びたところでもう、
わかる。
はーい、来た、バーン。
わかる、うん。それ、首の毛で僕やります。
ああ、そう、
首の毛。顎の下の首のあたりに、ちょっとだけ、こう、生命を宿す奴らいますよね。俺、こんなところからも、
いけちゃうよ。
いぶきみたいな、
うん。いや、だからやっぱみんなね、意外なところの人いるよね。そういうとこの人ってさ、人って毛ね。そういう人の毛、とこの人、毛の人って、毛根つうかさ、生え方がちょっとさ、なんとの、肌に埋まった、わかる？
わかります。
わかる。
一瞬、伸びきってないと。ほくろかな？うん、
とか
黒い点
伸びきってないと毛であることは間違いないし、その皮膚の下に毛のねあれが見えてで今すぐそいつを退治したいのに、
はい、
皮膚の下にほぼほぼもう隠れちゃってるから
絶妙な生き方をしてるんですよ。
現状ではない。だからやっぱり泳がさないと。
そうなんです。
でこの泳がし期間がまあ楽しくもありこううざくもありというか、
わかります。
なんだろうね、こんなちっちゃなところで別に意識しなければあれなのに、
そう
なんかね、
なんかほっとけない。
うん、俺はねだから毎回その金曜はねその MX テレビ行くじゃないですか。で、はい、その一応メイクさんいるわけですよ、メイクしていくと、はい、そしたらメイクさんにその いつもよろしくお願いしますって耳毛のね、はい、余り毛のチェックしてくださいよっつって、でそうすってこう見てね、そうね、やっぱね、たまに、あ、今日大丈夫ですとかね、たまに、あ、どうしたいました、って、そうやって、やっぱ
偽人化がすごい。
そう。
偽人化。
そう。で、いましたって来ると、俺的には、あんなに気をつけてたのに、やっぱいるんだ。
なるほど、
ね。そう、だからその時はね、もう俺がすごい悔しがるのをみんなメイクさんは面白かったわけ、俺が。その、あ、歌丸さん、いました。マジかーマジかーずっとちゃん
とやってたのに。ほのぼのするやりとりですね。
そう。あ、そう、でも山本さん首なんだ。
そう、首ありますね。
僕昔はね、まあ、今もちょっとあるんですけどね、ほっぺにね、はい、中学1年の時にですね、うん、やっぱその中学1年なんかこれひげも剃らないから、
はい、
そういう毛意識が低いじゃないですか。
そうですね。
でまあその、ね、毛なんかも伸び伸びいきますからね、はい、あのね、ほっぺに白髪っていうか白いっていうか金色っていうかなんとか毛って言いますよね、ピョーンって。
ピヨーン結構長めですか。
そうそう、長めにもうピヨーンって伸びて、本人は気づいてなかった。で中学行き始めて、小学校の時は多分楽器どもはその人の顔なんかまじまじ見てねえからか分かんないけど、はい、中学行ってガモ行ったら、そのガモのやっぱ口さがない連中がですね、
菅野学園、
はい、菅野学園、おいしろっつって、ピヨーンって来てんぞっつって、
ピヨーンって来てんぞ、うん、
お前何、ほっぺから来てんぞなんつってあ、そうで俺はね、やっぱその、あ、調べてみたらこれはなんか結構縁起物らしいねと、
う
ん、こういうものはね、取っとくもんらしいよなんつって中学生がで俺しばらくこれビヨーン取っといたんだけど、やっぱりそのプリズンというのは本当よく言ったものでね、
学園が、
学園がプリズンとはよく言ったもので、やっぱりね、ダメです。そんな巣鴨プリズンではそんなビヨーンなんて粋なものはね、すぐ1週間とたつとビーって行かれましたね、やっぱね。
あ、他人に、ピッて、
はい、
抜きたくなるのかな、
抜きたくなるっていうか、そのね、うちの掟で隙を見せた方が悪いんです、それは。 だからあの
大変ですね、
俺が悪いんですよ、
大変な生活だ。
ねということで反射神経が磨かれたというね。
いや
あ、ということでピヨーンと毛がね、毛が毛のようにちょ、ムダ毛のようにムダ毛のようにもう10分経ってしまいましたので、
アフターシ
ックスジャンクションムダ毛タイム、
ピヨーン、あピヨーン、
エーションAfter 6 Junction。 7月10日金曜日、時刻は6時10分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、 After 6 Junction、 通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして本日のパートナーは、
はい、金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。
すごいですね、今のあのさよならサンシャインのあの歌のあの短い時間の間にですね、番組プロデューサー橋本芳文がですね、ガチャリとこう TBS ダイレクトスタジオに入ってきて、山本アナにですね、そのね、横の髪のピン跳ねにね、ピン跳ねって言うと聞こえが悪いね、髪の横がこうピンとね出ちゃう件について、
跳
ねちゃう件について、もうなんていうか本人はそのつもりないんでしょうけど、まあでも山本さんは座っている、彼は立っているね、でうろうろしながら、あのものすごいいい声でですね、おい山本、そらお前は、そらお前、お前そらお前つっていろんな指導をですね、こうする様というのがね、で、あの着地する手前でガチャッとこう出てくというね、一体プロデューサーとは何なのかという、
それだけ言って颯爽と去っていく、何なんですか、あの作業
ただ僕はその端ピーにも一理あると思いますよ、やっぱり頭この横でゴシゴシ押さえるとか、これ本当に俺ね、あのね、あの中学生ってかガモの男子以外にはしてほしくない、そんなことは。
そうですか、
天下のだ、天下の TBS の朝の顔のアナウンサーにやってほしくないです、それは。
いやそうですよね、これあんまよくないですね、癖としては。歌丸さん喋ってるのもたまに触っちゃいましたもんね、さっきも。
ね、それをね、そうやってだから気にされてるのはいいけども、僕ら知ってるからいいけどもね、これはだってそんなね、女性なんかが見たら、あら、出たイケメンアナウンサー、自意識過剰ナルシスト、
うわ、
こんな風に取られるよ、だって
裏目がすごい、
うん、そういう風に取られますよ、
裏目に裏目に、
全く逆の話なのにそう取られますよ、
実際みたいな、ね、実際みたいな、あのなんか
何何
襟足触ってるみたいな感じで、
あ、そうそうそうそう、
え、
何その山本さんの考えるそのチャラい、はい、朝の顔だ、男性アナウンサー、
チッチッス、ギャルを朝の顔チッス、
はや
腹立つ、嫌だ、絶対仲良くなれない、
だからそういう人だと思われてる可能性ありますからね、
ちょっと気をつけます、あと美容師さんとちゃんと相談して、
そうそうそうそう、
ということにします。
プロにちゃんと、プロのちゃんと技術でなんとかなるはず。
ハシピーからアドバイスもらいました。
ただあの本当に何ていうか、本人はだから本人が悪いんじゃないと思うんですよ。なんだけど、
もちろん生え癖が悪いから、
ね、その、はい、いやそのハシピーね、はい、とにかくやっぱハラミがすごい。
ハラスメント味ですか、それたまに言われてますけど、宇多丸さんにいじられる感じで、やっぱ気にしてますからね、
そりゃそうですよ、このご時世、シャレになんないから、
橋本さん、全然そんなことないから、ね、
じゃあ、私からも真剣に言っときますけど、昨日もね、スタッフ会議出ましたけど、私も一緒にね、久しぶりに、そんなことはない、例えばあの文言上であるとか、そういうことはない、そういう本人にはその意図もないですし、その文言上もそういうこともないですし、そういうことを何かを強要するとか、そういうとなるとか、そういうこともない、ないです、ない、でもその、だから、なんか、なんていうかな、その、あれみたいなもんですよ、あの、なんか、その、X メンのさ、ほら、あの、ビーム出ちゃうのさ、なんだっけ、え、サイクロプスみたいなもんで、もう出ちゃうんだもん、出ちゃう、
声色がね、
そうそうそう、だから、サイクロプスのビームが出ちゃうことは、それはもう、その彼のせいじゃない、
彼の生態、
うん、そうそうそうそうそう、生
態、やばいよ、言えばいい、寒からも、愛ある P ですよ、
ね、でもね、その貫禄があってこそ、P というのがございますから、ね、
声大事ですから
ね、そういうことね。はい、でですね、じゃあちょっとあのカルチャーニュースというか、ちょっと私事絡みのカルチャーニュースなんですけど、前に、これお知らせしたの金曜だっけ、小畑拓さんというね、あの僕は何度となくですね、はい、ご紹介している、まあ、月曜でした、失礼しました、B ボーイ彫刻家というね、まあ、元々ご本人もいわゆるブレイクダンス B ボーイ、ダンスもガンガンやって、でなおかつですね、まあ、芸大卒の、B ボーイ彫刻、要するにその、ブレイクダンスをしている様を、まあ、さらにこうなんていうのか、かっこよくこう、ね、デザイン化したような、木彫りの一本の木から作る彫刻、で、まあ、非常に才能があるよということで、本当に僕は昔からね、プッシュしている小畑拓君という方がいまして、で彼の展覧会が今ですね4年ぶりの日本での個展、オボジットエフェクツというのが、東京メトロ表参道駅から、徒歩5分ぐらいのところにある、秋尾長沢ギャラリー青山というところで明日まで7月11日まで開催であるという件ねお知らせしてきて、これあの展覧会の様子なんですけど、
はい、写真いただいてます今
なんかね、あの拓君のいろんな展示の中で最近ちょっとドローイングとかも多くなってきてるってあれですけど、
ドローイング、
絵とかも多く、はい、あの二次元ものも多くなってきてて、で割とそのそっちは とかあのビデオ作品とか割と抽象性が高い作品が最近多かったんだけど、ええ、まあ、あの彼の一番キャッチーな部分であるところのあの B-boy 彫刻、このね踊ってるこのさポーズ決めてる、
ね、
この
ダンス
もうめちゃめちゃ
いい、
ね、それがボンボンボンって置いてあって非常に今回の展示で、その後ろには彼の絵の方の、要するに、デザインの方でのその、B-boy イング、そのなんていうかな、B-boy キャラクターの絵なんかも飾って非常にこうあの展示としてもキャッチーで、ぜひ皆さん行っていただきたいんですが、そんな小畑拓さん、
しかも入場無料です、
はい、入場無料すごっ。
回廊時間午前11時から午後1時午後2時から午後7時です。
でですね、彼からそのまあ常にですね、歌丸さんなんで来ないんですかっていうね、ものすごい圧を受けているわけなんですけど、その圧と言うべきかなんというかですね、まあ小畑くんからずっとちょっと前にね、あの贈り物が、彼ずっとあのロンドンでずっとあの活動してて、あのでまあこのコロナタイミングがあって日本に来てて、でロンドンにずっとそのあの木彫りのその道具を全部置いてきてしまったので、今木彫りの先ができないなんてこと言ってましたけど、あのロンドンにいる時に連絡もらって、でまあちょっと贈り物があるんで、まあ内緒にちょっと楽しみにしておいてくださいなんつって言って、でなんだろうなと思って、ああじゃあ楽しみにしてるねつって待ってたんですけど、今日巨大な段ボールがうちにですねドスンと届きまして、一体何ぞやと思って、ちょっと写真をですねこれ見ていただきたいんですけど、山本さんには、
わあこれ歌丸さん自宅内で、
はい、私の
飾ったんですね、
はい、部屋のリビングなんですけど、もともとね彼がいろいろ出している、まあその B-boy もともとはその当然木彫り の彫刻で1点しかないわけですけど、はい、まあフィギュアがね、彼が納得したクオリティのフィギュアが何個か出てて、一番僕この写真で言うとですね、一番その左側に写ってる黒いやつ、まあこれいろんな色があるんですけど、これは稼働するんです、あのいわゆるフィギュア、ね、でこうでめちゃめちゃこれもポージングかっこいいですよね、ポージングの
彫刻です、
で、はい、そのもう一個右側にあるその赤いねこう腕を組んだ、これ B-boy ダウンジャケット長めっていうね、そういう方らしいですけど、オリジナルは2016年に作られた、まあ、木彫りの彫刻なんですけど、それのちょっと大きめのですね、はい、ものすごいずっしりと重いですね、まあフィギュアなんですね、やっぱり、まあレプリカというか、縮小がレプリカというか、でこれあの彼がその青山 のオンサンデーズのところのさ、 あそこであの展覧会とかなと、はい、で一緒に特集をやった時に、まあ、注文して、僕らこれお金出して普通に買ったわけです、これは、ね、普通にお金出して買った、で横にあるやつなんですけど、
これ一段と大きいんですけど、
このね元の横にあるやつの倍ぐらいあるじゃないですか、はい、元の横にあるやつだってすでに80センチぐらい、違う40センチぐらい、40センチぐらい、はいはい、もっとかな、てか結構でかいんですよ、
それの倍以上、
それの倍ぐらい、だから俺ちょっと予想を超えるでかいのが来て
100センチぐらいはあるんだろうな、
1メートルはないけど、でもね
1メートル弱か、
こんぐらいはあったから、
結構ですね、歌丸さんの腰ぐらい、
でもやっぱり1メートルぐらいあるのかな、1メートルか90センチ、ね、80センチ
か分かんないから、ね、
このぐらいある、とにかくすごいでかいのがドスンと来てですね、 B ガールダウンジャケット長めでですね、
これサプライズで来たんですね、
サプライズというか多分、まあ、僕は長年こういろいろこういう放送とかで、まあ、応援してるののお礼ということなんですか ねそうそうそう、だからあの改めて小畑くんありがとうございます、で、まあ、そのお礼も兼ねて、はい、ぜひ皆さんちょっとね今回の、彼の展示日本ででもそのがっつり見られる のなかなかタイミングもねないとあれもありますので、ぜひちょっと秋尾長沢ギャラリー青山行ってください。ちなみに、私がもらったこの、B-boy ダウンジャケット長めこの赤いね、はい、腕を組んで要するにすごくこうなんていうのこう固まった性的なポーズね、静か的なポーズ、はい、性的なポーズにもかかわらずでもやっぱりこう B-boying 的なこうなんていうかな動きの予感というか、それが宿っているところがやっぱ彼のですね、要は彫刻家王子といえど本当に自らが体を動かして現役のダンサーでという、うん、やっぱりその彼の彫刻のその止まってる姿で、要するに B-boying って動いて止まって動いて止まってっていうその決めのところがすごく大事だったりするんだけど、その決めの瞬間っていうのは次の動きの手前の予感も動きの予感も含んでるわけで、はあ、そういうこう、ね、躍動感というのを彫刻に込めるという意味で、僕はもう本当にもう随一の腕を持ってると思ってて、彼はでね、まあ、この彫刻なんですけど、オリジナル2016年に作られました、ついに買い手がついてある方が買いました。
お
買ったのはあのウィークエンドです。なんです
で海外アーティスト、
うん、でウィークエンドのうちに飾ってあるところの写真もなんか見せてもらいましたよ、これ
すごい、
うん、古くはねスイズビーツがね彼のその彫刻をいち早く買ってなんてもありましたけど、やっぱりねあのヒップホップあるいは R&B アーティストみたいな、やっぱ彼のこのねかっこよさっていうのは多分一番わかるんで、僕は もっと早く世界的になってもおかしくないとずっと思ってたんだけど、いよいよなってきた。あとはねあのブラックアイドピーズのね新曲フィールザビーツかな、フィールザビートっていう曲があって、ね、6月のあれのビデオにやっぱりこの黒いやつです、僕が持ってるこの黒いフィギュアのやつがビデオに、おばたくのビデオ出てほら
出てるんだ、出てる、すごい 普通に、さりげなくじゃなくても、全面的に3体、
うん。大々的に出てます。てすということで、本当に世界のオバタクになってまいりました。オバタタク君の活躍、今後も間違いなく世界的になっていきますんで、日本で見られるチャンス逃さないようにしてください。オポジットエフェクツ、秋尾長沢ギャラリー青山にて、明日まで開催でございます。そんな感じで行ってみましょう。はい、アフターシックスジャンクション本日のメニュー紹介です。
6時半からは歌丸さんが劇場で公開されている最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは韓国で今最も注目すべき監督の一人、キム・ボラ監督初の長編作品ハチドリです。
山本さんね、こんな話ばっかしてたらハチドリのご飯シーン話しようよしてたのに、
ボリューム満点だったんですよ
ね。え
ちょっともう少しオープニングの時間長くて、
いや、まあ、この後も6時台ももう後でもうちょっとお話できるから、はいはいはい、ハチドリご飯情報は後ほどやりましょう。
すいません、紙の話しちゃって、はい、
そして
7時からミュージックゾーンライブ&ダイレクト、
今夜は、こちらももちろん世界的セレブ、世界的人気を誇る DJ プロデューサーでございます。音楽活動30周年を迎えられましたテイトーアさんが番組初登場です。すごい。
8時からアトロクフューチャー&パスト、脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんと一緒に今週の番組内容を振り返ります。
私歌丸は東京 MX バラ色ダンディに今週からまたまたちょっとリモート出演にあの番組戻りまして、はい、なので事務所に移動いたします。なんだそれやって感じなんだけど、ということで8時からはちょっと離脱させていただきます。
皆さんからのメッセージ、この番組にいつでもお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、各種 SNS もやっております。フォローお願いします。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラピーラジオ笑ってるやん。こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
お前
ゼロプリラジオ。
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。